이 그룹에 양 이따금 아와 오음석으라 지라나랑 기니카무이마우시리에가 아야이코시네.
이란 카랍테 오하요 고자이마스. 2015년 7月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第171回目の放送です。カヤノシゲの発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この鈍谷も昨日から気温が上がり夏本番を迎えています。本日もかなりの気温だと思います。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で7月はモニオラと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月2日付北海道新聞より、アイヌ文化保存継承に活用を、撮影機材アイヌ語教室に寄贈。ビラトリ町二豚地区で開かれているアイヌ語教室がアメリカニューヨーク在住の女性の映像作家溝口直美さんからビデオカメラなど撮影機材の寄贈を受けた。アイヌ文化の保存と継承に役立ててほしいとのメッセージとして受け取った川名の院長らは、アイヌ語教室やこの地区の文化継承活動を記録に残すきっかけになると喜んでいる。6月中旬、溝口さんから届いたのは、ビデオカメラとコンパクトデジタルカメラ各1台、マイク、テープなど。溝口さんは、記録しないのはもったいないと思った、と寄贈の動機を語る。溝口さんは、日本国内でテレビドキュメンタリーの映像ディレクターを務め、アメリカ市民メディア団体でのインターンを経て、2008年に NPO シネミンガを設立。南米コロンビアの先住民族が自分たちで自分たちの映像を撮影する手法でドキュメンタリーなどを制作した。現在はフリーで活動中、ニブタニにも5、6年ほど前からアイヌ民族について学ぶため、たびたび来訪。川名の三宅に寝泊まりしながら約1ヶ月滞在したこともある。今年5月末にコロンビアの先住民族アワの指導者がニブタニを訪れた際も同行した。アイヌ語教室の事務局長カヤノシロウさんは、教室やコローに昔話をしてもらうユカラと語り部の様子を録画することは、そのまま記録となる資料を残すことになると感謝。川名野さんは、寄贈は縁があってのこと、文化の保存継承のために有効に使いたいと話している。本日二つ目の記事は、6月20日付、北海道新聞より、ニブタニのアップし全国へ。道内で初めて経済産業省の伝統的工芸品に指定された、アイヌ民族の伝統医療、ニブタニアップし、樹皮の反物の職人で、ビラトリ町ニブタニ地区で、富士屋民芸店を営む藤屋ルミ子さんが、6月20日から26日まで、東京銀座で開かれる、北から南、日本の自然府展に参加する。昨年に続き2回目の出展で、ニブタニの技術や名前を全国に紹介したいと話している。同展は山形や新潟、京都など、草木で布を作っている全国の産地で作る古代織産地連絡会の主催。藤谷さんは昨年の参加が大変勉強になったと話す。他産地の職人と交流し、例えば同じシナの素材を使っていても、産地によって糸のくくり方や使用する木の樹齢が違う。アップ紙については、 機織り機が持ち運べるほどコンパクトなことなどに関心を持たれたという。今回は厚氏の名古屋帯6本やコースターなどの小物を展示販売、厚氏の伝統衣装1着も展示する。6月23日から25日は会場に常駐し、厚氏織りの今昔と題して講演も行う。藤谷さんは二部谷という小さな地域で森の恵みをもらいながら伝えられてきた文化を少しでも発信できればと話している。本日3つ目の記事は6月24日付北海道新聞より、アイヌ民族尊重森林認証の条件に。森林認証は成り立ちから先住民族の権利の保護尊重を柱の一つにしてきた。認証組織の FSC ジャパンと PEFC アジアプロモーションズによると、認証運動はもともと東南アジアや南米の熱帯雨林で横行した乱伐、違法開発を食い止めようというのが始まり、このため森につながる先住民族の伝統的な暮らしと文化を守る林業でなければならないとの考え方を原則にしている。日本の場合、2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択された後、2008年に国会決議と内閣官房長官談話でアイヌ民族を先住民族と認知するまで認証関係者の関心は低かった。 FSC などの動きはそのアイヌ民族に光を当てることになる。緑の循環認証会議 SGEC の中川紀夫事務局長は、北海道アイヌ協会には会議などで積極的に意見を聞く、先住民族の権利尊重の観点でできることはやっていきたいと話す。ビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、伝統的な衣類や儀式の道具などに使う樹種は少なく、成長するまでに長い年月がかかる。民族文化を絶やさないためには、そうした森を育てることが必要だ。森林認証の関係者にも協力してほしい、と語る。森林認証は、世界の大手メーカーを中心に、企業の社会的責任を果たす証明として利用が広がっている。北大大学院農学研究院の柿沢博明教授によると、イギリス、ドイツ、北欧などでは、認証がなければ市場に参入できない。オリンピックの場でも、2012年のロンドン大会が大半の施設に認証剤を使い、来年のブラジル、リオデジャネイロ大会はこれを踏襲する。2020年の東京オリンピック・パラリンピックもこの流れに乗るとみられ、国内で最大の認証林面積、約92万ヘクタールを抱える北海道への波及が期待されている。本日4つ目の記事は6月30日付北海道新聞より、アイヌ文化楽しむ、ビラトリで音楽祭。アイヌ民族の芸術グループによる音楽祭、ウレクレク、風の谷の響きが6月27日、二部谷生活館で開かれ、町内外の5団体が伝統舞踊や歌、楽器演奏を披露した。ビラトリアイヌ協会青年部が音楽を通じ交流を深める狙いで2011年に始めた。ステージでは二部谷アイヌ語教室子供の部の小中学生10人が、説明部分をアイヌ語に置き換えたラジオ体操などを元気よく発表。続いて、ビラトリアイヌ文化保存会が、エムシリムセ、剣の舞など、古式舞踊を披露した。釧路市阿寒湖畔在住の姉妹ユニット、カピュー&アパッポは、歌やムックリ、トンコリなど、伝統楽器を演奏し、関東圏を中心に活動する女性4人組、ヤイレンカは、ウコウク、臨床などを披露。いずれも美しい音色や歌声を響かせた。道内各地の若者で作る古式舞踊グループアイヌサニケは、女性が長い髪を上下に激しく振るフッタレチュイ、黒髪の踊りなど躍動感ある舞で会場を魅了。最後は参加者も含め全員でポロリムセ、和踊りを踊り、会場が一体となった。本日最後の記事は7月4日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ語録音のデジタル化に取り組む文化庁調査官鈴木正成さんをご紹介します。全道各地にカセットテープなど アナログデータで残るアイヌ語の音声資料についてテープの劣化などによって再生できなくなるのを防ごうとデジタル化に取り組んでいる。母語としてアイヌ語を身につけた人が生きていた1960から80年代に録音された貴重な資料が多い。一度失われると永遠に取り戻すことはできないので時間との勝負です。アイヌ語の現状は危機的だ。国連教育科学文化機関ユネスコは2009年世界の消滅の危機にある言語の中で5段階のうち最も重いランク、極めて深刻にアイヌ語を指定した。音声資料は全道の博物館などに1600時間分あるとされる。カムイユから新葉などが昔ながらのアクセントや口調で録音されアイヌ語習得の大切な教材になる。今回のデジタル化で確実に保存するとともに利用しやすいアーカイブ、保存記録にする狙いがある。文化庁内に3人しかいない国語調査官の一人、漢字使用の目安を定める常用漢字表をまとめるなど言葉のありようをウォッチしている。大学や大学院で言語学を専攻し、東京都内の高校で11年間教壇に立った後、2002年に公募で国語調査官になった。国内では他に沖縄県の八重山方言なども危機に瀕している。言語は人々のアイデンティティの根幹に関わる。消滅していいはずがありません。言葉への思いを穏やかに語る51歳、東京在住。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、ヒトランで紹介された鈴木調査官、まあ、この方はですね、私実際お会いしたこともある方ですけれども、ちょうど昨年と一昨年合わせて2年間で、ビラトリ町立博物館にあった、アイヌ語の録音をデジタル化しつつ、なおかつその文字化するっていうのを我々7、8人の人たちでやったんですけども、まあその時にもこのデジタル化っていうのは重要だということを言われてましたが、まあせっかくある録音ですからね、本当にデジタル化をすることによって劣化を防ぎ、後世に、いい資料を残してほしいなというようなことをちょっと感じました。
ありがとうございます。さて続きまして、告知を2つお届けします。1つ目は、例年行われております博物館巡りバス遠足についてです。今年のバス遠足は7月26日日曜日の開催となっております。午前8時に町立二風谷アイヌ文化博物館を出発し、札幌市の北海道博物館、三笠市の三笠市博物館、美唄市のアルテピアッツァ美唄などを見学する予定になっております。申し込み締め切りは7月20日月曜日まで。申し込み先はビラトリ町立二風谷アイヌ文化博物館までとなっております。7月26日日曜日、博物館巡りバス遠足に参加ご希望の方はぜひお申し込みください。二つ目は、こちらも毎年行われています、チプサンケについてです。今年度のチプサンケは8月23日日曜日が本祭となっており、午後1時から3時半まで猿川においてチプサンケが行われます。また前日から前夜祭ということで、アイヌ式結婚式のウトムヌカラや盆踊り、ユカラと語り部なども行われます。こちらは申し込みなどありませんので、ご都合のつく方はぜひいらしてください。以上が本日の地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石ゆう子でした。